皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは、 JK1BIU の田中です。
そして、JH1OSB の小浜です。
4月の5日でございまして、 QSY は2017年の4月に始まったんですよ。と、
うん、
いうことは丸7年経ったということですかね。
いや
驚きですよ。
そうですよ ね、
支えてくださったスポンサーさんのおかげでもございますし、そして聞いていただく皆様リスナーさんのおかげでもございます。
うん、
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
先ほどオープニングでもお話したんですけども、もう丸7年経って今度8年目ということなんですが、
うん、
実はこの収録場所が途中で変わったんですよね。
ありました ね、
ね、で昔の収録場所よりもね、もう今やってる収録場所での収録の方が長くなったんですよ、実は。
え、そうでしたっけ。
そうなんです、そうなんです。
あ、そう
そうなんですよ。
へ、
全然そんなこと思わないで、結構前の収録場所にたくさん通ったんじゃないかっていう気がしてるんですけども、
思ってました、
うん、もうこちらでね、4年ぐらい経つんですよね。
ああ、そうなりましたか。
うん、結構ここの場所の方が長いって驚いちゃったんですけどね。
人間の記憶っていい加減なもんですね、本当にね。
そうです
ね、食べたことも忘れちゃうかな。
そうだ。活動報告はですね、今日メールいただきました。これをご紹介しましょう。
はい、
今週の活動報告というタイトルはもうすごいですよね。もうそのもののタイトルいただきました。
ありがとうございます。
いつも聞いていただいてます。メールいただいております。埼玉市の北さん、JI3AES の方からいただきました。
はい、
ちょっとご無沙汰してました。
うん、
実は2月下旬から朝起きるとめまいがするようになり、最初は起きてしばらくすると治っていたため放置してましたら、
うん、
3月2日の朝起きようとすると天井がぐるぐる回るようになりましたので、耳鼻科に行きましたら、
うん、
低域周波数の受容力低下と左右のバランスがずれているからメニエール病だとの診断をいただきました。
へ
え、いや分かってよかったし、あの放置 していたのはちょっとまずかったからね。でも、うんうん、北さんの場合はお酒を飲んだ翌朝も同じようなことが起きたとしたら放置したくなるかもしれないですね。
そうです ね、
ね、ええ、でたまたまこの時は前の日お酒を飲んでなかったのにこうなった。
これは、あ、まあ、これはね、
これはまずいんじゃないかと思ったのかもしれないですよね。
うん、
薬で治まるとのことで、飲み始めましたら2日目から少しふらつきはあるものの、仕事には支障がないほどに楽になりました。
うん、
周囲からはストレスだと言われますが、うん、毎日楽しく駅前 QRB していますし、
うんうん、
楽しく飲んでいますし、楽しく飲んで
るね、飲んでるね、
うん、ストレスないよね。
うん、
このところの変化と考えると血圧に良いということ、ん？このところの変化と考えると、
うん、
血圧に良いということと美味しさとで食べ始めたナッツの食べ過ぎ、
あ、
ナッ
ろうね。
ナッツはやっぱりビールとかに合うしね、
うん、
でナッツの食べ過ぎかと推測し控えました。
ビールに結びつけますね田中さん、
うん、でも北さんというとビールじゃないな。だってね、なんかね、ええ、ビール飲んだ後に必ずハブフェアの会社に来るんです。
なんかそう、あの僕らのブースに来る時には飲んだ後ってイメージありますよね。
すごいなんかいい気持ちで来てる北さんというイメージがありますね。
ええ、
そんなことで駅前 QRV が少しお休みしてしまいましたが、
はいはい、
再開したところでこの時期の職場の QSY の話が出てきました。
ほう、
ということは北さんが今度仕事場を QSY なさる。
なるほど、
ですね、うん、世間一般的には定年延長と言われる中、うん、私の職場も今年から延長が始まり、うん、段階的に伸びていくのですが、うん、私の年は61歳までの延長になりましたので定年退職せず役職だけ後輩に譲って普通の転勤ということになりました。
ああ、そういうことか。
多分ね、
う
ん、北さんこの前ファイブラインの年だって言ってたから、
はい、
ちょうどあのこの境目なのかもしれないですね。
なるほどなるほど、
うん、幸い次の職場は東京の同じ区内の別の場所となりましたので、
うん、
前はねあの東京駅でよく QRV なさってましたね。
言ってましたね、
駅前 QRV ね、
ええ、
このメールが読まれる頃は毎朝甘い朝夕の QRV は違う駅前になっています、
うんうんうん、
ああそうですか、
うん、
昨年から1年間の東京駅前での QRV は文京区の大学のクラブや港区の会社の社屋からの運用される方などおなじみになった曲ができましたが、
うんうん、
同じ区内転勤ですのでまた更新ができることを楽しみにしています。
なるほど、
というね北さんでございますね、
うん、
なかなか北さんはあちこちあのお仕事が春になると QSY するようなお仕事のようですよね、
うんうん、そうです ね,
ね、まあ、そういう方もいらっしゃるしずっと同じところにいらっしゃる方もいますしどっちがいいのかなと思うんですけど、うん、最近私思うのはねやっぱりいろんなところの職場行くのも楽しいっていうかねいろんなことが見れていいんじゃないかなっていう気もするんですよ。
確かにそうですね、う
ん、なかなかね、うん、違う職場に行くってなると人間関係がまた初めからっていうこともあるのでそれは大変なこともあるんですけども、
しんどいです ね,
ね、それから慣れ親しんだあの仕事から次の仕事に変わるっていうことは手抜きの方法がね、
はいはいはい、
今までの手抜きの方法が使えなくなるっていうことがありますんで疲れるっていうことあるかもしれないんですけども、
確かにね、
ただね、うん、人生ずっと生きてるとやっぱり人生だって QSI の連続なんですからね。
そうですよね、
うん、QSI してみるのも一つのね人生の中の楽しみかなという気は最近してるんですよ。
なるほど、
うんうん、小浜さんなんかどうですか、ずっと同じところで大体仕事行ってますか。
ね、でも僕はね仕事始めてから、まず埼玉県に行って、
うん、
その後は、京都、滋賀、ほんで東京、
うん、
ほんで今はもう東京、埼玉、千葉のこの3つでぐるぐるぐるぐる回ってるって感じです
かね。ああそうですか、やっぱりいろいろ行ったんですね仕事で。
いろいろ行きましたね、
うん、今思えばねいろんなとこ行ったっていうのもねそれも辛かったかもしれないけど、うん、楽しみだったなと思い出す方が大きいかもしれないですよね。
そうですよね、
うん、そうですよね、北さんどうぞ新しい職場でも、ね、頑張っていただいてまた駅前 QRV のネタなんか送っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします、
うん、
さあでは音楽に参りましょう。パリスブルースという曲です。カウントベーシーオーケストラの演奏を聴いてください。どうぞ。
無線のことなら
あ何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりましたけども、
今日は自作ですね。
自作ですね。まあ、その前にあの QSY の話が人生をね、
はいはい、
日本人ってあの平均4回引っ越しをしてるらしいんです、人生の間で。
へえ、
ね、そうですか。しんどいですよね、4回目引っ越ししたらね。
4回か、そうか、うん、
なんかそんな話をちょうどね、今引っ越しの季節なんで、はい、ラジオで言っておりました。
そうですか、
ええ、
まあ引っ越しもいいんですよね、いらないもの捨てられますからね。
でもね、なかなか捨てられない人もいるんじゃないですか。
くだらないものなんかだって、引っ越し持ってったらそれで引っ越し代かかってしょうがないじゃないですか。まあ、
そうなんですけどね。
ということは小浜さん全部持って行って引っ越ししてたんですね。
持って行ってましたね。
いやいや、
うん、
多分今目の前にあるこういうものも捨てずに持ってったんでしょうね。
いや、もうだから二度と引っ越ししたくないんですけどね。
そうですね、しない方がいいよ。
まあ、引っ越しといえばですね、鳥さんの引っ越しに乗じて巣箱に入んねえかなっていうことで
2回ぐらい前の番組でしたっけ、あの、
そうです
ね、覗きカメラ付き鳥さん巣箱。
そう、うん、でですね、その巣箱にカメラが付いてますんで、
はい、
電源が必要だと。
はい、
でこの前サイコロ
バッテリー、なんかサイコロ 4の目しか出ないようなそう箱に入って、木箱に入ったバッテリーありましたね。
変なバッテリーをつなげて、はい、果たしてどれぐらい録画できるのかっていうことをやると、どう頑張っても2日ぐらいが限界なんですよ。
お、
まあ、朝から晩までずっと録画するっていうのもおかしな話なんですけども、お、まあ、鳥が、ね、入ったら観察したいもんなんで、うん、これはあかんと。
2日ぐらいだとちょっと留守すると切れちゃいますね。
そうなんです。で例えば職場なんかで週に1回しか行かないようなところで、うん、それをセッティングして2日しか録画できなかったら、残りの5日間は録画できないわけじゃないですか、
うんうん、
そこで巨大なバッテリーボックスを作りましょうってことで、今日持ってきたのがこの、ちょっともう
ものすごいですよこれ。
もうおかしいんじゃないか、頭おかしいんじゃないかと思うようなこのバッテリーボックス。
これなんでバッテリーボックスがアクリルでスケルトンになってなきゃいけないのかなって気もする
んです。みんなアクリル好きなんですよ中見たいんですよ。
中見たいのね。
そう、ダイソンの社長がゴミ吸ったら、そうそう、お前なんどんなゴミ吸ったか見てみたいだろ、だから透明に作った方がいいってあの名言があるけども。
あ、ダイソンね、あれで売れたんですよね。
そう、
最初はそんなゴミなんか見たくねえって言ったんですよみんな ね,
ね、なね、露骨でしたよ。鼻噛んだ時に、
うん、見るだろ
う、そう見るだろうって
見るだろ
って。そう、人間あの汚いんだけども
見るんだよ、
見たいという気持ちが勝るんだっていう、うん、まあ汚くないですよこのバッテリーケースは。
綺麗ですよ。
綺麗なんですけども、
とても綺麗ですよ。
リチウムイオンのバッテリーケースなんですけども、うん、透明で中の電池が見えるんです、
う
ん、でこの電池の大きさがですね、うん、すいませんちょっと217いくつだったかな、あのちょっと大きめ、パソコンで使われてるあの円筒形の電池より一回り大きいんです、
う
ん、
はい、
これがですね、24本
かー、すごい。
で、あのキットなんですよこれ。
これキット、
これがキットなんです。まあ電池は別で買えと、
うん、
でこの基板とあのその電池 の, あの
ホルダーです、ね、
ホルダーが、
うん、あの
ついてて、あとは何とかしろっていうことなんですけども
何の目的のキットなんですか。
本当はパソコンとかの電源として外で使う、
使いなさい、
使いなさいと、うん、だけど、僕のそのトレグワイに入れてあるあのカメラっていうのはあの USB から給電できるんで、
はいはい、
パソコンの電源があれば何
とかあればいいって。ああ、そういうことですね、とてもじゃないけど鳥の巣箱用に作っってるわけじゃないですよね。
そうなんですけどね、
そんなことは考えもしなかったんですねこのねキット出した人は ね, ね、
そう、うん、で、説明書きを見ながらやるんですけども、
うん、
電池を逆に入れると爆発するから気をつけろとかなんかそういうの物々しい雰囲気で。
そうです、
中
華ですかこれも。
中華ですね、中華ですね。もう間違えたらやばいってこう思いながら作りましたけど、上に液晶の画面がありましてね、
だからこれがすごいんだよね、もうなんか電子物としか思えない基板がついてるんでね、
でこのバッテリーがあの何ワット あるのかっていうのが表示されて、うん、今何パーセントまで充電されます出ますよと。で外からどれぐらいの電力が入ってる、あのポートからどれぐらいの電力が出ていってますとか、そういうものが全部リアルタイムで
データが出るんですね。
すこれはあの見てても面白いっていうことになりますが、
はい、
結構重いんですよ。
重いですね。
重くてアクリル板の箱なんですけど、うん、持ち手がないんですよね、
はい、
だ結構使いにくい。
そうですね、重いしね、
う
ん、
そう、
それでどっかにぶつけたり落っことしたりしたら一発でアクリル割れちゃいますもんね。
で中に電池が入ってるでしょ、うん、乱暴に扱えないじゃないですか。気使いますよこれ。
いや、これをもう一つ外側にカバンみたいのに入れないとダメですねきっとね、
多分ね、あの緩衝材とかに入れないとちょっと危ないかなと、うんうん、っていうものを作って、あとはですね、今日夕方になんか玄関にポンと置いてあったんで、
置き配ですね、
置き配、
はい、
なんか大和運輸なんですけども、なんか中国から来ましたよ。
中国からですか、
自分でもね、もう何を注文したかもすっかり忘れたんですけども、ね、箱開けて分かりましたよ、これもあのリチウム、これは、リン酸化、鉄ですかね、あの、うん、まあ、あのリチウムの、
電池
充電できる電池なんですけども、うん、まあでかいんですこれが。
こんなでかいのは何に使うのかなって思うん
ですか。でもこれもともとね、これ4つで、あの例のサイコロのやつだったんですよね、
はいはい、
でこれをまあ買ったのは、あのちょっと、まあ、これもこっちのさっき言ったね、あの、うん、アクリル板のやつの電池もいいんだけども、うん、こういうこっちの方の新しい、こうでかい方のこの電池も使ってなんとかできないかなと思ってね、鳥小屋のパッテリーとして
鳥小屋の入る鳥さんは幸せですね。
どうですか ね,
ね、
なんか ずっとライトで照らされてね、なんかね幸せなんですかね。
幸せですよ ね,
どうですかね、
いいお部屋があったなっていうことで盗聴カメラ付きのね、
盗聴カメラ付きの ね, ね、という感じで、まあ、今回電池尽くしっていうことですけども。
そうですか、
はい、まあ、こういうのを作りながら、またハムフェアの時にね、いろんな電光掲示板が出てくるかもしれないですし、
あ、そうですね、
そういった電源としても使えますから、
いいですね、いや、でもね、小浜さん電池好きですよね電池好きだと思いますよ。 YouTube の QSY の YouTube、うん、はい、一番最初はなんか電池かなんかのネタだったと思うんです。
電池から始まりましたかね。
そう初期の頃はね、電池のネタだったと
思う。でもみんな移動運用の時に一番困ってるのは電池じゃないですか。
もちろんそうですよね、
うん、
そうなんですけどね、うん、いや、なかなかね、この電池を自作するとかいろんなことしてると、
うん、
本末転倒になってしまってですね。
そうですよね、
他のことができなくなってしまう。
運用どころじゃなくなっちゃいますからね。
そうなんですね、
うん、
そうですか。では音楽に参りましょう。 All of Me、 マルタが演奏してます。聴いてください。
サトーパース、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp、 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
実は利明さんがですね、ツイッターにまた情報を出してくれておりまして、うん、それがですね、前小浜さんがアマチュア無線の年代別どんな風に構成になってるのかって言ったらしいんですが、私覚えてないですが、言いましたよね。
ありましたね、
ありましたね、それを聞いて利明さんがツイッターに出してくれたのは、番組で話題になっていた無線化の年齢分布、 JAL 会員なら公表されています。これを見ますとね、あの JAL 会員の年齢層別会員の構成という表が棒グラフで出てるんですよ、
うん、
これを見ますとね、利明さんも私でも相当若いですっていう風になってるんですけど
そうですよ、これ
これはね、 JAL の会員っていうのはこんななのかと思ったんですよね。見ますとね、71歳から75歳が1万人、66歳から70歳の人が9900人、61歳から65歳が9400人だから、だいたい1万人ずつくらいここにいるんですよ。で、全体の会員数っていうのが、これは令和5年3月現在で、全員の正員の会員数ってのは5万3000人なんですよ。ですから、これもうすでに3万人いるんですね。
すごいね。
すごいですね。びっくりしますよね。かたや、このジャール会員の構成の表を見て、16歳から20歳が262人。何ですか、この数字は。
これでも、その上の21から25の方はもっと少ないんですよ。
そう、21から25は187人。
ということはあれかな、16から20っていうのはクラブとかそういうのでやってるお子さんが多いってことかな。
でもこれ、正会員の数だから、そういうのでは、クラブでやってたら、クラブやってるだけで、うちで入んないでしょ。
そっか。
ね、26歳から30歳が194人、とにかくね、40歳まではね、40歳までがね、大体ね、200人とか300人なんですよ。
ものすごく少ないですね。
46歳から50歳になると1700人、やっと1000人超えるんですが、その上、50歳台から55歳までが3700人。恐ろしいですよね、この JAL 会員っていうのはこういうものなのかという、困っちゃいますよね。
うちなんかすごい若い方になりますね、こうなると ね、
だからもう50歳以下の方はやっぱりね、若い部に入るんですよ。で、このね、何百人っていう会員数どうしたらいいかっていうことだと思うんですね、 JAL さんとしてはね。これ掘り起こさないとね、どうにもなんないですよ。
もうあの先細りですよね、
JAL会員はね、すごいことになっちゃいますよね。まあ、こういう表を送っていただきました、これともう一つメールいただいて、これ次回ご紹介しようと思うんですけども、今度ね、総務省が出している免許人の年代分布から見るアマチュア無線という、これにもね、年齢別の無線局数が出てまして、これはいつもメールいただいております藤井さん、日野市の藤井さんがいただいてます。これ次回またご紹介しましょう、とにかくアマチュア無線の、ね、人口分布ってひどいものだということがここでよく分かりました、恐ろしい、では最後音楽です。トランプディスコのテーマ、これはね、なるほどザワールドっていう番組が昔あったんですけどね。
まあ、こういうアマチュア無線の高齢の方にはおなじみの
みんなね見てたと思いますよ、この年代の方は。非常に陽気な音楽なんで春にふさわしいと思いましたので、これを最後に聴いていただきながらお別れです、演奏はシエラウィンドオーケストラです。さて4月に入りましたのでね、もう楽しく行くしかないですよ。
そうですよ、
もう春はね、何を見ても楽しいと思いますね、これからどこを出かけても楽しいですしね、
そうですね、
移動運用もできます、皆さんエンジョイいたしましょう、ではまた次回4月の半ばにお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。